アイカを見ているわけですが、聖書になぜアイカがあるんだろうか、そんなことを考えました。アイカってどういう意味かと言いますと、その言葉の通りでして、悲しい気持ちを歌に表したもの、それがアイカ、辞書には出てきますが、およそ宗教の書らしくない題名であります。で、この4章の後半を見ますと、少しそのなぜ愛かっていう題がついたのか、そんなことをこう考えさせられるわけであります。この4章の後半をその意味で見てまいりたいと思います。何に対して悲しい気持ちを持つんだろうかということですよね。負けたことでしょうか、災いにあったことでしょうか、苦しみにあったこと、それが引き金にはなったんでしょうけれども、ただ現実的に今のその痛みや苦しみ、そのことに対して愛かと言ったんだろうか、そんなことをちょっと考えてみたいなというふうに思います。ちょっと振り返りますけれども、人の苦しみや痛みなどのこの災いを受けた理由には、いくつかその種類があることを最初にお話ししました。一つは復讐のため、ちょっとお話ししますが、復讐のためですが、一つは本人の罪が原因していないのにもかかわらず受ける苦しみや痛みがあるということです。そういう痛みがあります。その痛みや苦しみを受けている原因はわかりません。ですから、あえて犯人探しをすべきではない苦しみや痛みがある。これも私たちが受けている苦しみや痛みの一つであります。じゃあ二つ目は何かと言いますと、本人の明確な過失や罪によって引き起こされた苦しみや痛みというのもあります。そして三つ目は、まあこう、親や先祖のこの罪って言ったらいいんでしょうかね。反逆。不従順の結果のとばっちりを受けた苦しみですかね。そういうのもあるでしょうね。で、また四つ目は、人の欲望や野望って言ったらいいでしょうか。それらの人たちの被害者となった苦しみというのもありますよね。これらは決して人の罪ですけれども、その人の罪ではないという、そういう、意味での苦しみがあります。ですから苦しみや痛みの原因には様々あることを理解した上で、この愛歌で歌われているエルサレムの苦しみの原因は何かって言いますと、これは先ほど言いました第2番目の本人の明確な神への反逆という点と、それともう一つは3番目の先祖と本人の罪が原因している、先祖もそうだということから引き起こされたものを前提にしています。ですから痛みや苦しみや悲しみが、すべて愛歌がすべての痛みや苦しみの原因を語っているとは言っていないことも注意しなければなりません。で、この愛歌では特にその自分たちの親や先祖たちと本人の明確な神様への反逆、罪の結果、神によって引き起こされた痛みや苦しみというふうに言うことができると思います。で、じゃあどんな困難、痛みや苦しみかと言いますと、少し間が空いたのでちょっと説明いたしますが、彼らの痛みや苦しみは非常にこの悲惨なものでありました。戦後すぐの人たちは、日本のそういう中をかいくぐった人たちは多少理解できるのかもしれませんが、私などは全くこの戦争に敗れるということの痛みや苦しみ、それを知らないで育ってきた世代ですのでよくわかりませんが、まずエルサレムのこの苦しみは、この首都エルサレムがこう陥落したとき、いやそこにその陥落しそうなときに至るまで間ですが、 そのエルサレムにいる人たちは激しい飢えが襲いかかったとありますね。そしてその飢えは4章の9節10節にありますように、自分の子供を煮て食べ合わなければならないほどの飢えだった。非常にこれは悲惨な飢えであります。そしてさらにまた当時高貴な人、指導者と民の中で尊敬されていた人たちが、実は土の壺のように安く見積もられて取引される、つまり全く尊敬されないような状態になっていた。これは決して、一般の民にとっても悲惨なことであります。つまり国家が国家として機能しなくなることであります。そしてまたこの戦争に負けましてエルサレムが陥落した後はですね、これはもう民の本当に耐え難い屈辱だったんだろうと思いますが、契約の民と言われている民が自分たちが思いもよらないことに、この神の前に汚れていると軽蔑してきた異邦の民の奴隷として引かれていくという、こういうこの悲惨さであります。そしてまたエルサレムの娘たちはその汚れた異邦の民によって恥ずかしみを受けるという、それを目の前にしなければならない苦しみ痛みであります。シオンが受けたこと、エルサレムが目にしたものはそのような民の痛みや苦しみでありました。で、このエルサレムのこのような悲惨さは神ご自身の怒りであります。民の罪の結果引き起こした神への反逆の審判の結果でありました。で、この原因は具体的にどんな罪だったのか、ちょっとそれも復習になりますがお話しします。これはまずシオンにあるエルサレム都は神ご自身の宮であるから、決してこの異邦人によって神を敬わない外国の汚れた人たちによって土足で入り込まれ破壊されるようなことは決してないと信じられていた。つまりどういうことかと言いますと、神に信頼してんじゃなくて自分たちの作った建物や功績、目に見えるものですよね、それに信頼を置いていた。習慣的にエルサレムは神の宮だから、だから大丈夫だ。じゃあその民が神を信頼していたかというとことはまた別問題だったようであります。これさえあれば。ですからその信仰は神の前には全く何の意味もないものだったと言えます。イスラエルの民の、エルサレムの民のまさに信仰は形式化したものであります。形式化した信仰は全く通用しないことを覚えなければならないことは確かであります。このことから言えることは、そのような内容のない、実質のない外面的表面的な信仰のあり方が神に受け入れられないということを、神はそれを少しも価値あるものと受け入れないということが、11節12節でそのことは言われているところであります。ですから、このシオンにとって、エルサレムにとって、信じられないようなことですけれども、エルサレムに起こったこの惨事は、当然だと、アイカは言うわけであります。まさに罪の結果、その裁きをその身に受けたというのが、このアイカの今までの著者の主張であります。そしてその原因について、前回も少しお話ししましたが、この13節にその原因が書かれています。 13節でこう言っております。これはその預言者たちの罪、祭司たちの咎でのためである。彼らがその町のただ中で正しい人の血を流したからだとあります。私たちは何かこう自業自得という言葉をよく私なんかもついこう湧いてきて使いがちなんですが、愛家で言っているのは自業自得ではないんですね。自業自得っていうのは自分がしたことに対して自分でそれを責めくを受ける結果として、でも聖書が言っている罪っていうのは決して自分がしなかったとしてもするべきことをしなかった、なすべきことをしないということが罪だとして問われるんですね。で、この預言者たちの罪とか祭司たちの罪って言った場合には、積極的に預言者や祭司たちがエルサレムの町の中で同胞を殺したということではないようであります。彼らが直接的に殺す、まあ、迫害をしたとすれば、エレミアだとか、エゼキエルという、本当にこの神の預言者たちを苦しめたということは、エレミア書やエゼキエル書を見ますと出てきます。しかし、ここで言っているのは、それもあるんでしょうが、むしろここのところでは、この悲惨な出来事を起こしたのは、エルサレムの罪というのは、まさに指導者であり神の御心を伝えるはずの預言者や、そして神と民との間を取り持つ祭司たちがその与えられた職務を果たさずに罪を犯し神様の裁きを受けることを分かっていながらか分かっていたか分からないんですが、この祭司や預言者たちが行ったことは結局民を神の裁きの座に導く原因を作ってしまった。罪を罪としてその職務を預言者は預言者として指摘し、そして祭司はその民たちの罪やそれを悔い改めに導いて、そしてその悔い改めの捧げ物を捧げる、まさに神との間を取りなすということ、それをしなかった。その結果エルサレムの民はこのバビロンによって裁かれて血を流すものとなった。これが実は愛家の中で言われている祭司や預言者たちの罪だというふうに言えます。つまり預言者や祭司は悪事の多くを行わせた責任を負わなければならないということであります。たとえ預言者や祭司が直接的に悪事を行わなかったとしても、彼らはシオンが罪を行うことを止めなかった、その責任がある、悪事を招いた責任を負わなければならないと愛家の著者は言うわけであります。指導者たちがなすべきことをしない罪、これが指導者たちの大きな罪の現れであります。もちろん、してはならないことをするのももちろん罪でありますけどね。で、じゃあ当時の預言者たちがしなければならないことをしなかったかというと、どういうことかというと、エゼキエル書の34章などを見ますと、その点が指導者たちがしなかった罪が、指摘されています。エゼキエル書の34章の2節から4節ですが、ここにこうあります。人の子よ、イスラエルの牧者たちに向かって預言せよ。預言して彼ら、牧者たちに言え。神である主はこう仰せられる。ああ、自分を肥やしているイスラエルの牧者たち。牧者は羊を養わなければならないのではないか。あなた方は脂肪を食べ、羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほふるが、羊を養わない。弱った羊を強めず、病気の者を癒さず、傷ついた者を包まず、迷い出た者を連れ戻さず、 失われたものを探さず、かえって力づくと暴力で彼らを支配した。指導者たちといった場合には、この時には基本的に長老やまたは預言者といわれる祭司といわれる人たちであります。預言者エゼキエルはこのように神から指摘されます。そしてさらにこのことから言えることは、神に隠れて何事もしないで済まされる、その職務怠慢ということは、私なんかもすごく辛いことなんですが、聖書が言っていることは、その与えられた職務怠慢によって、その委ねられた神の民が神の前に罪を犯し、神の裁きを受けることを許していくとするならば、それは人が何と言おうと、また人にはわからなくて済まされると言おうと、まさに神はそれをご存知である。悪に対して目をつぶることは、しばしば悪が栄えることを保証する確実な道になる。そして神の裁きを受けるなければならなくなる。人がそれを理解したり見破らなかったとしても、神はそれをご存知である。こう哀歌の作者は見ているのではないでしょうか。エゼキエルも言っているところであります。そうしてその結果どうなったか、14節15節です。彼らは哀歌の4章の14節15節、彼らは血に汚れ盲人のように巷をさまよい、誰も彼らの着物に触れようとはしなかった。15節、あっちへ行け、汚れた者。と、人々は彼らに叫ぶ。あっちへ行け、あっちへ行け、触るな。彼らは立ち去って、なおもさまよい歩く。諸国の民の中で人々は言う。彼らはもう立ち寄ってはならない。これで彼らとは明らかに祭司や預言者、長老と言われる指導者たちのことであります。祭司たちは、かつてはその祭司の服に皆触れて、祝福と、そしてまた、神との取りなしをいただく。そのような尊敬と憧れを持って皆祭司に近づいたのであろうけれども、今や全くその逆だということであります。まさに皮肉なことにですね、国を導くはずであった彼らが今はこの盲人のように巷をさまよい歩く、行く先がわからないもののように、また時には行く先の道を戸惑うように、探すようにであります。その姿は、指導者として預言者や祭司たちのは神から慕われ、尊敬されるべきものとはおおよそかけ離れた姿となったわけであります。つまり彼らは悪と咎に汚れたものとして、まさに重い皮膚病を病む者のように嫌われたわけであります。それがあっちへ行け、あっちへ行けです。まさに近寄ってくるな、汚れが移る、かのごとくに扱われた、見捨てられたということであります。それが14節15節であります。偽りの指導者たちは重い皮膚病に対する伝統的な扱いを受けて、 彼らは町から町へと不要なものと言って取り扱われて追い出されるというのであります。彼らはどこに行っても安住の地を求めてもそれを得ることができなかったというんです。これらの罪過の責任を負う人々に対するまさにエレミアの言葉の中にもこういう言葉があります。エレミアの6章ですが、なぜなら身分の低いものから高いものまで皆利得をむさぼり、預言者から祭司に至るまで皆偽りを行っているからだ。さらにエレミアは続けています。23章の11節で、実に預言者も祭司も汚れている、私の家の中にも私は彼らの悪を見出した。主の蜜月、エルサレムの預言者たちの中にも恐ろしいことを私は見た。彼らは貫通し嘘をついて歩き、悪を行う者どもの手を強くして、その悪から誰をも戻らせない。彼らは皆私にはソドムのようであり、その民はゴモラのようであるとエレミアによって指摘されるほど、その指導者も、そしてまたその指導者によって導かれる民も罪深い状態にあった。そのことが民にはバレないかのごとくに思っていますけれども、神はちゃんとそれを知っておられるとエレミアにこう語っていくわけです。そして今ね、神様だけが知ってんじゃないんです。今、民も知ったっていうんです。そして今や状況は変わりました。今は他の人々からあっちへ行け、汚らわしいと言われるのであります。以前は共同体の宗教的生活の中で重要な役割を果たしていたことでしょう。またそのことで認められていた者たちであったでしょう。しかし彼らの偽りがバレたときに、明らかになったときに、今は放浪者、逃亡者となり果てていくわけです。誰も彼らを喜んで受け入れることはない。そうですよね。預言者やこの祭司たちは皆がやっている悪事を同じようにやり、そしてまた皆が苦しんでいるにもかかわらず彼らの助けともならず、そして神の誠のメッセージを伝えるものを迫害し、自らは人々の人気取りのための偽の預言を出しました。かつてはそれで受け入れられました。しかし偽りとか、またその職務怠慢って言ったらいいんでしょうかね。それはね、一時的に受け入れられたとしても、神の日には、その定められた時には、すぐ明らかにされるわけであります。そしてその時には、その人々に受け入れられるためにした偽った預言のために、また偽った祭司の務めのゆえに、今度はあっち行け、けがらわしいと言われて追放されていくわけであります。私たちクリスチャンの歴史もそうだったんじゃないかなと思うんです。この世に対する祭司としての務め、それはすべてのキリスト者が持っている務めであります。すべてのキリスト者は地の塩であり世の光であれと言われています。ですから現代社会におけるさまざまな悪に対して、罪に対して目をつぶってしまう信仰を持ち続けて、自分の保身をもし得ようとしたならば、肝心な時に神の手が下った時に神から捨てられ、同時に民から捨てられるものとなっていく、それは必ず来るというのであります。そして 16節17節続けてこうあります。シオンの民が彼らの偽りの預言や祭司たちの職務怠慢のゆえに彼らが受けたこと何か、主はご自身も彼らを散らし、もう彼らに目を留めなかった。祭司たちも立っ飛ばれず、これは見捨てられたとも訳されます。長老たちも敬われなかった、顧みられなかったという神の審判が下ったというわけであります。これは何とも哀れで悲しく嘆かわしい状況でございましょう。そのままでは何事もなく通り過ぎているかというと、決して神はその罪を見逃すことがないと愛川は現実を見てそう訴えるわけであります。神ご自身によって召され立てられたものが、特に牧師伝道者もそうなんですが、何かができないとか不十分ということとは違うんですよね。そうではなくて、その神の立てられたものが神ご自身から具体的にその身旨を知っていながらそれを職務をしないということ、その姿勢は結局神ご自身を見捨てている姿であり、最後には今度はその二世預言者や祭司たちが神から見捨てられる、そのことを言ったのが16節であります。そして17節、じゃあその現実の中で民はどうしたのか、預言者たち祭司たち指導者たちはどうしたか、17節です。それに私たちの目は衰え果てた、助けを求めたが虚しかった、私たちは見張り所で見張った、救いをもたらさない国の来る子のって言ってます。民はね、神様に対して自分が偽ったとか職務怠慢というその罪を、そのことを認めることをしないで別の方法で助かる道を考えていたようです。それがエジプトという軍隊です。だけれども指導者たちもある意味で分かっていたようですね。もう救いをもたらさない国の来るのをって言っています。だからエジプト側に要請して、どうぞバビロンが私をこう攻めてきてるから、だからどうぞその後ろに背後に回って攻めてくれと要請して、そしたら自分のためにエジプトが犠牲を払って助けてくれると、そのように期待をしていたんだけれども、でもその期待も実は無理だろうなという思いを持っていたようです。助けてくれるって言うけれども、でも本当に助けになるかどうかということについては、どうもシオンの指導者はそれはないだろうなと思っていたようですよね。大体現在もそうだと思うんですが、自分たちの大きな犠牲を強いてでも受けてでも、全く自分に敵対してきたものを助けるなんてことはないでしょう。で、そのことは分かってる、分かってるけれども、それに望みをかけるしかなかった、そしたらやっぱり来なかったっていう話なんです。逆に言うと、多分ダメだろうなと思っているそんなものに対してでも期待をせざるを得ない、役に立たないであろうことを知っていながらそんなものにでも期待しなければならない境遇にある、その姿をここでは表しています。非常になんかこう愛花の作者のこうため息とともに聞こえてくるのであります。そのことは エレミアによってはっきりと一貫してエジプトに助けを求めて、それを求めても幻想にしか過ぎないと言っていた事柄であります。にもかかわらずエジプトが何とかしてくれたらなっていうふうにこう期待をするわけです。そしてその期待をしたけれども、やはりダメだった。いや、それどころか18節です。私たちの歩みは付け狙われて、私たちは広場に歩くことができなかった。私たちの終わりは近づいた。私たちの日は満ちた。私たちの終わりが来たからだ。ああ、やっぱりダメだったということです。それどころか自分の隣のエドムさえもがこれに乗じて自分たちを苦しめる側に回った。つまり付け狙ったというのは、どうもそのエドムの隣の国の仕業のようであります。バビロンとエドムがいつの間にか結託しましてですね、そしてエジプトに逃げていって、エジプトの助けを借りて、そして攻めてくるということを、これを防ぐためにどうも待ち伏せしていたようであります。いろんな策略をしたけれども、でもそれもダメだったっていうんです。私たちは広場を歩くことができなかった。私たちの終わりは近づいた。私たちの日は満ちた。私たちの終わりが来たからだ。と、もう、どんな策略も計画も全部ダメになった。ということです。そして、19節もそれを言ってますね。私たちを追う者は大空のわしよりも早く、山々の上まで追い迫り、荒野で私たちを待ち伏せた。そして20節、本来ならばです。私たちの花の息であるもの、死に油注がれたものまでも彼らの落とし穴で捕らえられた。私たちの花の息っていうのはどういうことかというと、この多分にこれは王様や指導者のことのようであります。で、王というのは、民を助けるために来てくれるのが王なんですよ。ね。で、民を守るのが王であります。ですから、私たちの花の息であるもの、まさに私たちの命を助けてくれるはずのもの、または、主に油注がれたもの、というんですから、神によって建てられたものと言われているものです。そういったものに期待をします。また本来そのように、この、私たちの命を助ける立場にあるを、また主によって特別な関係を結ばれたはずの、この主に特別なものであると、いう認証を受けた油注がれたもの、そのものが私たちを助けるどころか自らが捕らえられた、要するに助けにならなかった、こういうわけですね。私たちはこのように、本来ならば私たちを助け、私たちを守る職を持っている者が、自らの命をも守ることができない。そのようなものに、民は期待をしていたわけであります。じゃあ、それらが期待に応えられなかった。あれもダメ、これもダメ。どうしたらいいんだ。ということで、そこで21節で、これは直接的に神様が私たちを助けてくれるということは触れていません、直接的には。で、どんなことかというと、うつの地に積むエドムの娘を楽しみ喜べ、だがあなたにも杯は巡ってくる、 あなたも寄って裸になると言っています。これが一つ。何かというと、エドム人たちがイスラエル長年の敵対していた、または時には自分たちを支配し奴隷のように扱って奴隷としていたあのイスラエルが、あのエルサレムがバビロンによって滅ぼされるんです。これはこの胸のすくようなエドムの人たちにとっては、あの喜びの訪れだったように思います。ですから彼らは自分のこの長年の恨みが晴らされたかのごとくに喜び楽しめ。これ皮肉の言葉ですよね。そのように言って喜び楽しんで、あなた方はこの神の民が捕らえる、移されていく苦難に遭っているその姿を見て、酒を飲んで祝杯をあげているかもしれないけれども、実はこの苦い杯は後にあなたにも巡ってくる、それは必ず裁かれるんだということです。私たち自分たちはの恨みが晴らされた、すっきりした、でもその喜びはすぐに失せ去る、消え失せ去られるよ、取られるよ、裸になるよ、つまりすべてのものを失うという時がエドモにも来る。つまり神の民を助けなかった、そして神の民を逆にバビロンと共に迎え撃って、そして罠にかけた、その裁きを愛家の著書にエドムよ受けるよ、今のうちに喜んどけというメッセージです。つまり神の民を陥れ、神の民を迫害し苦しめたエドムはそのままでは終わらないということは、神の民は神の民としてどんなに罪深いものであったとしても、神の民を苦しめたその罪の重さは大きい、裁かれるということは、逆に言うと神の民であるということはどれほど実は大きなことなのかということです。どれほど私たちにとって神様の前に大切なものと思われているかということであります。私たちが神様になくてはならない大切なものと思われているということと、罪をそのままに許しておくということとは違うんだということを、ここに明らかに示されているところであります。ですから神の民が顧みられるということは、神様がどれほど神の民をこの大切なもの、慈しむものとして受け入れてくださっているかは、神の民を裁いたもの、苦しめたものが裁かれることを通して明らかに示されていく。私たちは確かにいろんなことで私たちも失敗をします。そしてまた罪を犯します。そして自分の罪の結果、様々なことを神様から示されます。しかし私たちはだからといって神様から完全に消え去られ、捨て去られるわけではないのであります。もし私たちが罪を示されないとしたならば、それこそ神様にとって神の民として、神を証しするものとして受け入れられていないということに逆に言えばなるわけであります。神の民であるがゆえに、私たちは神の前に罪を犯すならば、その結果を私たちは正されなければならない。それは神が私たちを神の民として受け入れてくださっているからだということを、一つの証拠として、その神の民を討つ者は神によって裁かれるということを通して教えるわけです。そして二つ目、それは何かというと、シオンの娘、あなたの刑罰は果たされた。主はもうあなたを捕らえ移さない。エドムの娘、主はあなたの咎を罰する。主はあなたの不義を暴く。エドムが裁かれるに対して、もうシオンの娘よ、あなたに対する神の刑罰は終わった。だってまだいるんでしょ。 残りの民がいる。神は残しておられる。でもエドムよ、お前は滅ぼされる。これからお前の裁きが始まる。と、こう言っていくわけであります。そうしますと、愛かって何だろうなって先ほど言いました。一番最初。人間の罪、そしてその罪から来る弱さ、そのゆえに神様の前に裁かれなければならない不従順や不義を持っているというその現実というものが確かにある。それは神の民であろうと、神の民でなかろうと、私たちはそういう弱さや罪を持っている。それが実は愛歌を歌わせた理由ではないでしょうか。私たちは本当に神様の前に徹底的に、神の前に自分の行いによってどうです、神様は私を救うべきでしょうというふうに言えるようなものは何一つない。そういう悲しい存在が人間なんだ。人間の姿をここに表しているように思われます。それは神の民であろうとなかろうと。でもそれでいてですよ、その人間の弱さやそして罪深さ、暴れさというものがある、その人間に対して神様は言うんです。あなたの刑罰は果たされた、終わりがある。この私たちにとってはこの言葉はどこに結びつくんですか。イエス・キリストの十字架に結びつくんですよね。もう私たちの罪はもう終わった、すべてがイエス様が十字架でもうすべて完了したって言われました。神の裁きはもう終わった。その憐れみを私たちは受けたもの、もう二度と裁きは私たちのうちにはもうないということを、私たちはむしろ神の慈しみや憐れみの中に入れられている、どうしようもないものだけれども、そのような悲しい存在ですけれども、私たちはイエス・キリストの十字架のゆえに完全にもう終わった、刑罰は果たされたという恵みの中に今私たちはいることを覚えて、主に感謝を捧げようではありませんか。私たちは救われる前も今もですが、本当にこの愛歌で言われるようなどうにもならないものであります。神様の裁きを受けて当然のものであります。でも刑罰は果たされたのであります。明らかにこれはイエス・キリストの贖いをこう予表した言葉の一つではないだろうか、先取りした言葉ではないだろうかと言われます。そうです、私たちの刑罰は終わったのであります。愛歌で言われるようなどうしようもない悲しみを持ったものですけれども、私たちの刑罰はもう済んだのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、愛歌の意味をもう一たび考えさせられ、そして私たちのうちにある弱さや哀れさを持った私たちを、それでもなお愛し慈しんでくださっている主に心から感謝を申し上げます。私たちへのあなたの刑罰は終わりました。主の恵みを心から感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。